ルカ15の1から7。さて、主税人、罪人たちが皆、イエスの話を聞こうとして、身元に近寄ってきた。すると、パリサイ人、律法学者たちは、つぶやいてこう言った。この人は、罪人たちを受け入れて、食事まで一緒にする。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちに、羊を100匹持っている人がいて、そのうちの一匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残して、いなくなった一匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら、大喜びでその羊を担いで、帰ってきて友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから、一緒に喜んでください、と言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。皆さんは忘れ物やなくし物をよくしますか？私などしょっちゅうです。出かけてから忘れ物をしたことに気づいて家に引き返すこともあります。忘れ物の場合は元に戻ればいいのですが、なくし物の場合は厄介です。あちらこちら探し回らなければなりませんし、クレジットカードや ID カードなどをなくすと手続きが大変です。しかし、諦めかけていたものが出てきた時には、とても嬉しくなります。ルカの福音書15章には、なくしたものが見つかった喜びが、例え話の形で書かれています。しかも、一つだけでなく、三つも書かれています。第一は、迷子になった羊を見つけた羊飼いの話。第二は、なくした銀貨を見つけた女の人の話。第三は、家から離れていった息子を取り戻した父親の話です。この三つの例えには、失われたもの、探し求めた人、そして失われたものを見つけ出した喜びが共通して描かれています。ルカ15章の3つの例えは全体で1つのメッセージが語られているのですけれども、今日は最初の羊と羊飼いの例えに集中して学ぶことにします。この例えで失われたものというのは羊です。羊は人間の姿を表しています。聖書は羊が迷いやすいもので、人間も同じようだと言っています。詩篇119の176にこんな祈りがあります。私は滅びる羊のように迷い出ました。どうかあなたのしもべを探し求めてください。イザヤ53の6は有名なお言葉です。私たちは皆、羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった、とあります。ゼカリア10の2にもこうあります。テラヒムはつまらないことを喋り、占い師は偽りを見、夢見る者は虚しいことを語り、虚しい慰めを与えた。それゆえ人々は羊のようにさまよい、羊飼いがいないので悩む、とあります。誠の神様から離れ、偶像や占いに頼っている人々のことが描かれているのです。羊は家畜の中でも賢くない動物です。遠くのものがよく見えません。視野が狭くて近眼なのです。匂いもよく嗅げません。ですから自分で牧草や水を見つけることができません。足も速くありませんし、自分を守る牙や爪も持っていません。羊は羊飼いなしには自分を養うことができないばかりか、いつも命の危険にさらされているのです。同じように私たち人間も羊飼いである神様から離れていることはとても危険なことなのです。しかし多くの人はそのことに気づかないまま 相変わらず神様に背を向けて歩き続けています。人は神様の目から見たら失われたものなんですけれども、失われた人は同時に神様を見失っている人ということができるでしょう。神様が創造されたすべてのものが神様がおられることを証言しています。なのにそれを聞こうとしません。神様がおられることの証拠があってもそれを見ようともしません。そして人は神様を見失うとき、自分を見失います。自分が何者なのか、どこから来てどこへ行くのか、なぜここに生きているのか、何のために生きるのかを見失ってしまうのです。ある人は言うでしょう。別に神様を信じなくても、毎日楽しく暮らしていればそれでいいんじゃないですか？しかし、順調な日々が生涯続く保証はどこにもありません。いつ重い病気に見舞われるか、経済的に破綻するかわかりません。家庭の中に問題が起こって家族がバラバラになることもあるのです。神様の守りがなければお金や財産などといった目に見えるものに依存した幸せはすぐに消えていってしまいます。信仰がなければ人は思い煩いや不平不満に簡単に陥ってしまいます。思い煩いが重なると不安になります。不安が重なると恐怖になります。そうしたことから心や体の病気になることもあります。落胆を繰り返せば失望になります。失望を繰り返せば絶望になります。多くの人が生きる喜びを見失っています。たとえ平穏で順調な人生であっても、神様から離れたままでは本当に意義のある日々を送ることはできません。人間だけが味わうことのできる魂の満足や喜びは得られません。また、困難や苦しみの中でも押しつぶされない力を得ることもできないのです。私たちは羊と同じように自分の力では緑の牧場や憩いの水にたどり着くことができません。そこに導いてくださるのは羊飼いであるイエス・キリストです。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。詩編の 23の1と2です。失われた人、つまり神様を見失い、自分を見失っている人は、満ち足りた人生、豊かな命をも見失っているのです。この例えで、失われたものを探し求めた人、つまり羊飼いは、イエス・キリストのことです。この例え話で、羊飼いが100匹の羊のうち1匹がいないことに気づいたのは、羊を囲いに入れる時だったと思います。私はこの例えを子供に話すとき、飼ってこう言っていました。羊飼いが羊を100匹持っていました。夕方になって羊を羊のお家に入れました。1匹、2匹、3匹、98匹、99匹。あれ？ 1 匹足りないぞ。でも、そういうお話は間違いだということに気がついたのです。と言いますのは、羊飼いは、たとえ羊が50匹いても、100匹いても、1匹1匹に名前をつけて、名前で呼んでいたからです。そのことを知ってから私は、白、ブチ、チョロ、黒、チビ、さあ、お家にお入り。あれ、チビがいないぞ。そんな風にお話しするようになりました。イエス・キリストは私たちを名前で呼んでくださいます。かつては囚人になると名前を奪われ囚人番号で呼ばれました。 それは大きな屈辱でした。主は世界に80億の人々がいても、人々を数で数えたり、番号で呼んだりなさいません。主は私たち一人一人を80億分の1としてではなく、かけがえのない人格として扱い、名前で呼んでくださるのです。たとえ自分では、100匹の中の1匹に過ぎない、80億分の1のような存在でしかないと思っていたとしても、主はその人の名前を呼んで探し求めてくださるのです。羊飼いが羊を囲いに入れるのは大抵夕暮れです。夕暮れになってから野山に出ていくのは羊飼いにとっても危険なことでした。しかし羊飼いは他に99匹いるのだから、一匹くらい失ってもしょうがないか、などとは考えませんでした。危険を冒してでも、いなくなった一匹を熱心に探し求めました。今日の箇所から生まれた賛美歌に、99匹の羊はという歌があります。こう歌われています。99匹の羊は檻にあれども、戻らざりし一匹は、いずこに行きし、飼い主より離れて奥山に迷えり、奥山に迷えり。九十九匹もあるなり主をよからずや、主は答えぬ。迷いし者も我が者、いかに深き山をも分け行きて見出さん。分け行きて見出さん。さらに別の説はこう言っています。主よ、山道をたどる父よは何ぞ。そは一匹の迷いし者のためなり。見ての傷は何故。茨にて裂かれぬ。茨にて裂かれぬ。失われた羊のために、羊飼いが傷つき、血を流したことが歌われていますが、イエスも実際に鞭打たれ、頭に、茨の冠をかぶせられ、十字架に両手両足を釘付けにされ、血を流されたのです。それほどまでに、失われたものを探し求めてくださる方、誰か他にいるでしょうか？イエス・キリストのほか、誰もいないのです。この例え話は、喜びで終わっています。五節と六節にこうあります。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。この羊飼いは失われたものを取り戻した喜びを自分一人だけに留めておくことはできませんでした。失われたものを見つけ出した喜びはそれほどに大きいのです。それからイエス様は、あなた方に言いますが、と、おごそかな前置きをして、それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです、と言いました。ここで、あなた方と言われているのは、パリサイ人や律法学者たちのことです。パリサイ人や律法学者たちは、人は律法を守ることによって神に受け入れられると主張し、自分たちは律法を守って正しい生活をしている。神様のそば近くにいるんだ。そう思い込んでいました。自分の罪を認め、それを悔い改めることによって、神に立ち返ることができるというこの恵みを彼らは知りませんでした。また知ってもそれを受け入れませんでした。素直に悔い改め、神様に立ち返った人たちが、イエス様を自分の家に招き、食事を共にしてそれを喜び合っているのを見て、非難したのです。このパリサイ人や律法学者の非難は、イエス様に従っていた人々に対してだけではありませんでした。彼らは二節で、この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。この人はと言って てイエス様を非難しています。この例えでは人々の見出された喜びよりもイエス様が人々を見出した喜びが描かれている。この例えで強調されているのは羊を見つけ出した羊飼いの喜びです。神様に立ち返った者が神様を喜ぶことに勝って、イエス様が神様に立ち返った者を喜んでおられる。イエス様はそのことを失われた一匹を見つけ出した羊飼いにご自分をなぞらえて語っているのです。失われた人が見出されるその喜びはまた地上だけのものではありません。天の喜びです。天では絶え間なく賛美が捧げられていますが、地上で誰か一人でも神様に見出されたなら、天の賛美はさらに大きなものとなるのです。律法学者やパリサイ人たちは、この天の喜びに逆らっていたのです。そして自らを神様の喜びから遠いものにしていたのです。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。これはイエス様がザーカイに言われた言葉です。ザーカイはイエス様を求め、イエス様を一目見たいと願っていました。けれども、ザーカイを先に見つけ、彼の名を呼んだのはイエス様です。本当は人間の側から、死を呼び求め、死を探し求めるべきなのですが、実際はいつでも主の方から人間を呼び求め、探し求めてくださっています。私たちが主の名を呼び求め、私たちに主を求める思いが与えられているのは、主が私たちを探し求めておられるからなのです。ですから、私たちも主を求め続けましょう。必ず主に見出されます。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。とあるように、羊飼いであるイエス様のもとで守られ養われ導かれるのです。私たちの見出された喜びと主の見出した喜びとが出会うのです。その時私たちは大きな天の喜びに満たされます。祈りましょう。父なる神様、あなたは罪を犯してあなたから離れた人間をご自分のもとに連れ戻そうと絶えず人々に呼びかけて来られました。時が来てあなたは御子イエス様を使わし、イエス様はあなたのもとから迷い出た私たちを探し求め、私たちを見出し、そのことを最高の喜びとして喜んでくださっています。この恵みに心から感謝します。どうぞさらに多くの人があなたに見出され、あなたの牧場に帰ることができますよう導き助けてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。